代わって民主改革ネット大倉隆弘議員の質問です。防災について。火災旋風は大震災が発生した際にも起こり得ますが、区の避難計画は火災旋風の発生までを想定しているのですか？
具体的な想定はできませんが、火災旋風の発生要因となるであろう都市型大規模火災などを防止するための初期消火対策などに取り組んでいます。
被害を防ぐために燃えやすい家財などの避難所への持ち込みを制限するなどの対策が必要と考えられますが、所見は。
身の安全を最優先し、水や食料などは最小限にとどめ、燃えやすい家財などの持ち出しは慎むことが重要です。その周知に努めていきます。
教育について。学校施設の格差によって入学者数に偏りが出てきていますが、所見は。
学校教育のソフト面を充実させることなどで、施設などによる差の影響を緩和する努力をしてきています。
1学年の人数が減少し、少人数化が固定していくことについて、所見を。
それぞれの規模に応じた多様な教育活動を展開することが重要であると考えています。
有効性が示されている e ラーニングが設備の違いにより活用できないのであれば、子どもの教育の不公平につながります。学校設備の均一化についてどのように考えますか？
環境整備をしても教員間に活用するスキルの差があることから、稼働率が低いケースも見受けられます。現状を踏まえ、 ICT 環境整備計画について検討を加えています。
今後の取り組みは。
機器整備はバランスよく配置できるよう計画的に整備していきます。
小学校の武道必修化は怪我や事故が懸念されます。設備の理由で選択する武道が狭まってしまうことがあるのでは。これは安全面や教育面で子どもの不利益になっていませんか？
設備関係で選択できないという声は聞いていません。今後とも施設面などで子どもたちが不利益にならないよう学校と調整します。
生活保護について。受給世帯について高校進学率は
94.1% です。
子どもへの学習支援や保護者への学習相談などの取り組みは手厚く行うべきでは。
教育の必要性に対する意識喚起を図るとともに、経済的支援を紹介しています。
学習支援団体に会場を提供することは可能ですか？
申し出が具体的になった段階で検討します。
都と区の生活保護率には乖離があります。区の生活保護が少ないのか、それとも老朽があるのですか？
地域特性を反映したもので、老朽ではありません。
老朽問題について対策は。
相談記録全件を管理職まで決裁することで、老朽がないよう監督などしています。
職員などの安心な職場環境づくりのため、福祉事務所への防犯カメラ設置などが有効では。
一定の犯罪抑止効果などが期待されるので検討します。
生活保護を脱却後、再受給へと至らないための元受給者への継続的なケアが必要では。
随時相談に応じられるよう門戸を開き、親身な対応により支援しています。
事業所に対する雇用援助などの取り組みが長い目で見ると受給者救済につながると思いますが、見解は。
就業センターでの就労支援事業などを通じ支援策を工夫します。
外国人の生活保護受給について、日本人と比較した受給率や廃止率は。
受給率は1000人中 15.8 人であり、日本人とほぼ同様の状況です。廃止率に関する統計は取っていません。
就労支援の方法などは。
外国人の特性を生かした個別の就労支援を行っています。
不正受給排除のために審査の強化が求められますが、見解は。
入国後間もない申請は、入国管理局に提出した資料などの提供を求めるなどの対応により、不正受給の防止に取り組んでいます。
受け持つ世帯数が法令の 10% 以上も上回るケースワーカーの数を適正化する必要がありますが、所見を。
就労自立支援相談員などを採用するなど、今後もさまざまな工夫を続けます。
民主改革ネット大倉隆弘議員の質問でした。